してまいりたいと思います。前回お読みした13節以降、イエス様は災いが偽善の律法学者パリサイ人たちというフレーズで始まる一連の災いについて、律法学者そしてパリサイ人たちを糾弾していきました。前回は民の指導者という立場にありながら、彼ら自分たちの利益保身のために間違った教えを広め、そして人々から天の御国を遮っている彼らの災いについてイエス様はお語りくださいました。そして今回は彼らの誓いに関する教えの過ち矛盾についてイエス様は指摘しておられます。イエス様がこの誓いについて取り上げられたのは、それが神様との契約、すなわち救いの計画に非常に密接に関係してくる重要な事柄だからです。誓いというものに関する誤った認識やあるいは乱用はイエス・キリストの福音の本質を損なってしまう、まさに天の御国を妨げるものとなってしまいます。ですからそのような過ちに陥ってしまうことのないようにですね、イエス様の御言葉に私たちは今日しっかりと耳を傾けてまいりたいと思います。16節からですね、もう一度お読みしますね。災いだ目の見えぬ手引きども、お前たちは言う、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない、しかし神殿の黄金を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ者たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。また言う、誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない、しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない。目の見えぬ者たち、供え物とその供え物を清いものにする祭壇とどちらが大切なのか。ここでイエス様が指摘しておられる律法学者やパリサイ人たちの誓いに関する教えというものは、いわゆる聖書には書かれていない、聖書のどこを探してもですね、神殿を指して誓ったのなら何でもないのと書いてある箇所は聖書にはないんですね。どこを探しても聖書には書かれていない、いわゆる彼ら独自の解釈を加えた、以前もお話ししましたが、いわゆる口伝律法と言われるもの、口でね、こう伝える律法と言われるものなんですね。でそもそも聖書にはこの誓いに関して何と書いてあるかっていうのを調べますと、聖書には誓いは必ず果たすべきものだっていうふうに書かれているんですね。民数記の30章2節、皆さん開かなくても結構です。後でね、気になったら、チェックしてみてください。民数記の30章の20節には誓いというのは必ず果たすべきものとして、聖書には記されています。しかし彼らはその誓いにですね、何を指して誓ったかによってその誓いを果たすことができなくても果たさなくても問題ないというですね、特例を作ったわけですね。口伝律法によって、その解釈によって作ったわけです。でそれはもちろん彼らが誓いを果たせなかった時にその責任を回避するために、設けた、解釈というか律法だったんですけれども、中にはですね、逆にあえてもう神殿の黄金とかですね、祭壇の上の供え物をあえて指して誓うことによって、自分の言葉に箔をつけるっていうか、私は本物を指して誓ってるっていう感じでですね、自分のこの誓ったこと、自分の言葉に権威をですね、こうつける、相手をこうより信用させるためにそれを使うっていうね、そういう人たちもいたようです。いずれにしても彼らの多くは 誓いを立てる、どういうふうに誓いを立てるかということに関しては非常に細かくて熱心ではあったんですが、それを果たすということに関してはあまり熱心ではなかったようです。そのように初めから言い逃れをするために公伝律法、いわゆる聖書のね書かれていない解釈を作って、誓いというものを軽んじていた、結果的に軽んじていた彼らに対して、イエス様は彼らのそのような理解が間違っていること、またそれが間違っているだけではなくて天の父なる神様に対する裏切り、冒涜にもなり得るということを指摘されました。20節、だから祭壇を指して誓う者は祭壇をもその上のすべてのものをも指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は神殿もその中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓う者は神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのです。とイエス様は語られました。初めから言い逃れが必要な誓いを立てたり、また一度立てた誓いを軽々しく反故にするということは、神様を欺くこと、その聖なる御名を汚すことになります。なぜなら、何を指して誓ったとしても、イエス様がおっしゃったように、何を指して誓ったとしても、究極的にはそれは神様に対する誓いになるからですよね。何を指してどう誓おうと、最終的にはその約束っていうのは神様に対して、神様と交わす、それは約束誓いになるわけです。またイエス様は、そんなこともあってイエス様は別の箇所でこの誓いというものに関して、こんなふうに教えているところがあります。で、皆さんも聞いたことあると思います。有名なところですが、マタイのちょっと戻って5章の33節から37節ですね。もしお手元に聖書があって開ける方はちょっと開いてみてください。マタイの5章33節から37節のところで、またイエス様はこの誓いに関して別の角度から教えておられるところがあるんですね。そこちょっとお読みします。マタイの5章の33節から37節です。さらにまた昔の人々に、偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を刺して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。一度は皆さんこの箇所耳にしたことがあると思うんですけれども、この今お読みした御言葉だけを読むと、誓いを立てること自体が悪いことであるかのように聞こえるかもしれません。で、この歌詞を読んでですね、だから私は約束しないですね。私は絶対約束しない。そういう方がいるか分かりませんけどね。そんなに聞こえますよね。でも、実はイエス様がこの御言葉をお語りになった背景には、実は今日お読みしたこの律法学者やパリサイ人たちの誓いに関するこの誤った教えというのが蔓延していたっていうことが、実はその背景としてあるんです。それを私たちはちょっと考慮して、このマタイ5章のイエス様の言葉を理解する必要があるんですね。この言葉だけ取ってきて読むと、なんか誓いをもう立てることそのものがダメみたいな風に聞こえてしまいますが、実はそうではないんですね。律法学者やパリサイ人の誓いというのは、何を指して誓ったかによって、はいがコロッといいえに変わってしまうんですね。また、いいえがはいに変わってしまう。 実はあの時私は心の中で黄金ではなくて、ね、別のものを指して誓ったとかですね、祭壇の上のものじゃなくて祭壇を指して私はあの時は誓ってたんだ、まあ、そういうふうに言い訳をすることによって、つまりはいがいいえに変わったり、いいえと言ったことがはいに変わったり、誓ったことがコロコロコロコロ変わってしまっていた。だからイエス様はここではいははい、いいえはいいえとだけ言いなさいってイエス様が語ったのは、そういうことなんです。ここだけ読むとちょっと私たち意味がわからないと思うんですね。はいははい、いいえはいいえ。でも当時の律法学者たちが誓いを立てる際に、その誓ったことを何を指して誓ったかによってコロコロ変えてしまった。はいと言ってたのに、いつの間にかそれはいいえに変わっている。いいえと、私は絶対これしませんって言ってたのに、やっぱりやってもいい、はいに変わってしまっている。それは本当に誓いじゃない。はいははい、いいえはいいえ、それ以外それ以上のことは悪い。これがイエス様が五章の、マタイの五章で語った御言葉の背景というか背後にあることなんですね。つまりイエス様は律法学者やパリサイ人たちのように、神様を欺くような、そして自分や人を欺くような誓いをしてはならない。はいが次の日にはいいえになったり、いいえが、ね、3日後にははいになったりするような、そういう約束や誓いを立ててはならないと言っているのであって、全ての誓いを否定しているわけではありません。そうでなければ、まあ、例えば結婚式で互いにね、この主の前で誓いますよね。それもやめなきゃいけないことになってしまいます。皆さん、結婚された方は結婚式で誓ったんじゃないんでしょうかね。何時何ですか、止める時も貧しい時も、健やかな時も、やめる時も、これを愛し、これを守りね、っていう、誓いますかって言って、皆さん誓いますって言って結婚されたんでないでしょうか。その時に、いや、聖書に誓ってはいけないって書いてあるので、私は誓いませんってね、まあ、言う方ももしかしたらいるかもしれませんけど、まあ、私は何回か結婚式ね、携わらせていただきましたが、そういう方は今のところいませんでしたけどもね。でも、もちろん、クリスチャンの中には、もうイエス様のこの言葉を文字通り受け取ってね、例え結婚式であっても一切私は誓わないなんていう人も、まあ、もしかしたらいるかもしれませんけれども、でもそれはそれで別の問題が生じるのではないでしょうか。なぜなら、一切誓わない、約束をしないという生き方というのは、一見このマタイの五章を実践しているように見えますけれども、でもそれは見方をちょっと変えれば、自分は一切責任を負わないという生き方ですよね。自分は責任を一切負わない、無責任な生き方を肯定しうることにも、まあ、考えようによってはなってしまうからです。だからあえて誓わないことによって、何か責任が生じた時に言い逃れると思ってしまっている、もし思っているとしたら、その時点でそれは律法学者パリサイ人と何も変わらない。彼らは言い訳するために何を指して誓うかによって有効になったり無効になったりして、同じことですよね。自分は責任を持たないという生き方。もちろん私たちは罪人です。皆罪人です。私たちは弱さを持った人間です。確かにその時は本当に心から誓った約束であっても、それを果たせないということがあると思います。ですから初めから誓うべきではないという主張もわからなくはありません。でもだからこそ私たちは主の前で誓う必要があるのではないでしょうか。なぜなら、私たちクリスチャン、私たちの誓いはその約束を果たすことができるように、どうか弱い私たちを助け、お守りくださいという主への、まあ、ある意味祈りでもあると思うんです。特に結婚式で誓いをするっていうのは、自分の力にかけて私たちは誓ってるんじゃない、主の名にかけて誓うわけです。だからそれは誓いなんだけれども、同時に 祈りでもある。私がこの誓いを守ることができるように、主をどうぞ私を見守ってください、私が誓いを破りそうになったら私をどうぞ助けてくださいという主への祈りでもある。それが私たちの誓いではないでしょうか。私たちは自分の力、自分の忍耐にかけて、それを信頼して誓うのではなくて、私たちを贖い、恵みによって生かしてくださる主にかけて、すなわち主を信頼して誓う。そしてその主がその約束を必ず成し遂げてくださるという信仰こそ、イエス・キリストの福音であり、私たちに将来の希望と救いを与えてくれるもの、一番重要な部分だと思うんです。神様は約束を守ってくださる、それがイエス様の福音だと思うんですね。またイエス様が誓ってはならないというふうに、ちょっと極端ですけれども、誓ってはならないというふうに教えられた背景にはもう一つあると思うんです。それは私たちが誓いを果たすことによって救われる、認められるという、いわば立法主義的な思い違いをしてしまわないようにという、そういう配慮が、あったのかもしれません。誓ってはならないとイエス様が言われたその背景にはですね、なぜなら自分が主に誓いを立てることよりもはるかに大切なことが私たちにはあるからです。それは神様ご自身が私たちに対してお立てになった誓い、約束に目を向けるということ。なぜなら私たちの救い、私たちの救いというのは私たちが神様に対して立てた誓いの中にあるのではなくて、神様がイエス・キリストを通して私たちのために、私たちに対して立ててくださった誓いの中にこそ私たちの救いというのはあるわけですよね。神様、私は誓います、これらのことを必ず実行しますっていう、それは立派なことですけれども、その私たちの神様に対する約束の中に救いの根拠があるわけじゃない。神様の私たちに対する約束の中に救いがある。この神様が私たちのためにお立てくださった契約、約束に目を留める。さらに主がその約束を必ず成し遂げてくださる、必ず成就してくださる、そう信じ、またその福音を述べ伝えていくことこそ私たちクリスチャンの本分であり使命ではないでしょうか。今日は最後にですね、この主の約束、契約、主の約束の言葉について語られたイザヤ書の一節、それから今度新約聖書になりますが、その主の約束、主の言葉を信じたですね、一人の女性について語られた聖書の言葉、二つなんですけれども、この聖書の箇所をお読みして励ましとして、そして祈って、閉じたいと思います。まず最初にお読みしたいのはイザヤの55章10節から11節の御言葉です。イザヤの55章10節から11節。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成就させる。もう一箇所、これはエリサベスがマリアの来訪を受けた際にマリアに語った言葉です。ルカの一章45節。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は、なんと幸いなことでしょう。私たちもぜひそのような、このマリアのような 信仰を持って、またイザヤ書で語られたその言葉を信じて歩ませていただくものでありたいと思います。神様が私たちに対して立てられた誓い、約束に心を留めて歩んでいくものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。これまで何度私はあなたに対する約束を破ってしまったことがあるでしょうか。私たちはなんと罪深く弱く愚かなものでしょうか。しかし主よ、それでもあなたは私たちに対する約束を保護されませんでした。私たちに対する約束を必ず成し遂げると約束をしてくださいました。主よ、どうぞ私たちがもう一度あなたの契約、イエス様を通して与えてくださったこの素晴らしい約束に目を向け、心を留め、その約束に立って歩むことができますように、どうぞ私たちを助け励まし、また導いてくださいますように、すべてを御手にお委ねします。愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。